皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部中野保です。世界は広くて京都は深い、そんな思いを京都のセンターから世界に向けて、シンクし発信したいという番組です。本日のゲストの先生はですね、いつも来ていただいております、拓殖大学の滝沢秀先生です。先生はですね、防衛研究所の統括研究官で渋谷のトップ、はい、まあ、されたということで、今日はですね、まあ、ライブなんですけれども、安全保障についていろいろとお聞きしたいと思いまして、例えば安全保障を考えるにあたってですね、例えばランドパーとかシーパーとか、その例えば、派遣安定型とか勢力均衡型とか、手段的安全保障とか、人間の安全保障、協調的安全保障とかあったり、また損失の併合とかね、クラウドビッチの戦争論とか、トゥキディウスのですね、そうあるんですけれども、簡単に安全保障っていうのは、簡単に申しますとどういうことでしょうか。
まあ、安全保障の、コンセプトっていうのは、去年2月にロシアがウクライナに侵攻してから、はい、ガラッと変わりましたね。
はあ、
はい、相手をどう抑止するか、うん、自らの安全と、うん、住民の利益をどう確保するかという時に、はい、相手の侵略をどう抑止するかと、
はい、
その方法が軍事的な手段を考えるのが国防政策、防衛政策だし、
はい、
相手にその気にさせないように働きかける、その雰囲気を作るのが外交政策だし、はい、政治の世界ですけれども、はい、プーチン大統領のようなタイプの指導者が出てくる、そして非常に思い込みの激しい、
うん、
宗教心も非常に強い指導者が軍を動かすときにどう抑止するかということは一筋縄ではいかないという意味で、安全保障というもののコンセプトがガラッと変わりましたね。ですから、まあ、日本も最近安全保障に関連する法律を3つですね、大きく変えました。
そうですね、
で相手を攻撃することができる、相手を破壊することができるという能力まで持たなければね、相手に侵略の意図を持たさないようにすることはできないんだと。相手を破壊する直接的な手段というものが結局決め手になるということが一つと、もう一つは国際的な協力あるいは国際機関の役割に期待をしてね、後でひどい懲罰が待ってますよという仕組みを作っても戦争は起きてしまうんだねということが分かったわけですね。
そうですね、
まあ、そういう意味ではこの1年の間にガラッとね、安全保障のコンセプトは変わりました。
そうですね、まあ、僕はその戦争というのはギャンブルだと思うんですけれども、己を知って、敵を知って、それプラスアルファ全てがですね、本当に変わってしまうと、予測できないことを発生するというのがあって、で、まあ、プーチンから見ればですね、例えばこれ1990何年にですね、ジョージ・ケナンの共産主義封じ込み政策、まあ、X 論文の彼はですね、NATO のあんまり東方拡大を認めることによって必ずロシアはですね、その、まあ、新しい、国際秩序の構築というか、まあ、今へのこう考えられないような新しいことで、ギャンブルをするということをやっぱりジョージ・ケナン、まあ、結構90何歳ですかね、100歳近くも行けて最後に言われた言葉が25年経って当たってると言われてるんですね。だからまさに今回のちょうど1年前なんですけれども、彼のやっぱり恐怖心からね、あるいは自分が持ってたもともとのソ連というのがですね、取られてきたと。だから我々忘れても彼は恐怖心、今しなければ必ずやられると、でそういうですね、ギャンブルに出たと思うんですけどね。今おっしゃったようにコンセプトが変わったことはその通りですね。
それか、まあ核兵器というものの果たす役割ですよね。我々日本人は広島長崎という本当に悲しい経験をした、世界で唯一の国民、ですね、で我々は核を廃絶を してほしいと思ってるし、うん、核廃絶の努力をしてきたわけです。国際的なアピールをしてきたわけですけれども、うんうん、プーチン大統領のウクライナ侵攻っていうのは本来ね、うんうん、まあ、ひどい懲罰を受けるだろうということが分かっていたら、例えばうっかりしたらロシアとアメリカは核戦争になるかもしれないという可能性が出てくると、まさかプーチンは核兵器を動かさないだろうとみんな思ってたんだけれど、プーチン大統領がウクライナに侵攻したときに核兵器の部隊は準備体制が整っていると一言言ったら、バイデン政権はアメリカロシアとの全面戦争はなんとか避けたいと言って通常兵器通常戦力を動かすということをやめた、まあ、労せずしてね、ロシアと陸続きのウクライナの地域を占領しちゃったわけです。ロシアは、
そうですね、
核兵器というものが使わなくてもものすごいその影響力を行使できるんだなということを証明してしまったんですね。それにヒントを得た北朝鮮は陸続きの朝鮮半島の南半分をうっかりしたらワシントンニューヨークに核兵器が届くぞと脅かしたらアメリカと戦争しなくても済むと、労せずして南を取れるというのがキム・イルソン時代以来の北朝鮮の核戦略なんですよ。
なんかクリミア半島となんか南と似てるような感じがしますね。
そうなんですね。ですからプーチンのやったことは、そういった陸続きのもともと欲しいと思ってた隣の地域を取ろうと思ってる国に大きなヒントを与えちゃったわけですね。これから核兵器片手にアメリカを脅かしながら、持っていたいろいろな願望を軍事力で達成しようという考える国がどんどん出てくるだろうと思います、ね。
ですから絶対今回のプーチンのこの侵略に対してですね、これ絶対認めてはいけないということで、まあ、NATO と昨日バイデン大統領が急にウクライナに入られたというのもその一環だと思うんですけれども、まあ、陸海空宇宙サイバーあるいはハイブリッドとかいろんなこう戦争のパターンがですね、今までと違って特に、まあ、情報ですね、あるいは相手をこう攪乱させるとかいろんなことを、まあ、これ外交の一環だと思うんですけれども、そういうことでやはり防衛研究所の方今所持で出ておられるんですけども、もう先生おっしゃったように昔の戦争のコンセプトで大きく変わって、日本はまあ、先ほど言われ、おっしゃいましたようにもうその G7 のサミットが広島で開催されると、で77年前にですね、まあ、唯一世界で起こった僕この時に石原莞爾の世界最終戦論を、最終的に、まあ、いわゆる東洋か西洋か分からないけど最終的にどちらかが破壊兵器を使えば長らく戦争というのは起こらないだろうということで、実際核兵器は77年間使用されなかったんですけどね、ここに来て変わってるというふうに。だから何か方法あるでしょうか、これを食い止める抑止する方法というのは。
まあ、抑止する方法はあるわけですけれども、この1年間のアメリカとロシアのいろいろなやり取り、そして、NATO 諸国の動き、で、ロシアの指導者たちの発言、こういったことも、ね、いろいろと分析をしながら、戦争を抑止するための知恵をみんなが考えなければいけないですよね。
そうですね、その知恵って何でしょうかね。
そうですね、例えばロシアの政府の関係者、議会の関係者の一人は、北海道のアイヌ民族のルーツはスラブ民族だなんていう発言をしてるんですよね。でこの言葉というのは非常にリスクが高い、というのはアイヌ民族の人権を守るためにロシアは軍事力を行使すると、民族的にはスラブ民族はルーツが同じなんだからという言いながらね、ロシア軍が北海道を、まあ、ロシア軍の戦車が北海道をの原野を疾走するということもあり得るわけですよ、ね、
その抑止っていうのは。
ですからそういう発言をしている指導者、その国の軍を動かす実権を持っている人たちの発想ね、思考パターン、 というものを非常に注意して日頃から観察をしておかなければならない。
そうですね、まあ、外交ってすみません途中ですけども、まあ、心理学でもあると、僕はボルトンを国連に対してトランプ大統領の補佐官をやられた、はい、僕ボルトンさんは正直アメリカエンタープライズしょっちゅう彼の講演聞いて、あんまり僕は好きでない人なんですけど、いいことを一つ言われたのはですね、核を抑止する方法はですね、その核兵器ボタンを押す人間は分かってると、プーチン、その関係者全員ね、死亡証明書を送ると、撃つで分かったらね、それしかないと、要するに自分を守るために、もう例えば撃ったら必ずあなた命じゃないと、何日以内にね、それも何十人に送ると、それ一つ、もう一つは、僕はやっぱり宇宙サイバーで、撃った瞬間に爆発させるとかですね、撃った軌道に落とす、これできないかもしれないけども、その、核を持ってミューチュアルアシュアディストラクションでは絶対ダメだと、マッドでは通用しないと、今撃つかもしれないと、精神で狂った人がね、その人に一番恐ろしいのは撃ったところに戻るか、撃った瞬間で、例えば今もうサイバーですごく宇宙でスターリンク進んでると、それでピンポイントでそこに爆破するということしかないと、僕はねその2つしかないと思ってるんですね、心理作戦と、もう一つ、どう思われますか、専門家から見て。
まあ、軍事的なもう一つ後者の方だけども、技術的にね、爆発させるっていう場合ね、こちらにその爆発、まあ、失敗打ち損じってこともあるし、撃って爆発させた後ね、今弾頭っていうのは多弾頭化して弾頭がいくつにも分かれて飛んでくると、打ち損じた場合ね、こちらにもまあ火の粉がかかるということもあり得るわけでね、そういうことを考えると、まあ恐ろしくこの軍事技術の発展というのは守る方に不利な条件を作ってきましたね、
そうですね。じゃあ反対にミサイル防衛で落とせないということ、だったら例えば ICBM にその核兵器を積んだ瞬間に、そのしかタイミングがないと思うんですね、そこをなんとかするというね、それはできるか分からないけれども誰も最初にできないですね、最初にやった国は全部破壊されると、だからそういう、まあ、総合的安全保障というか、なんか安全保障のコンセプトをもう AI からですね全て入れてやっぱ作り上げるということを、日本がやっぱりね、そこの今回の広島のサミットにおいてですね、それぐらいのコンセプトを内閣で欲しいですね、夢かもしれないですけれども、まあ、10年先に起こることかもしれないですけれども、やっぱりただ単に今言ったらマッドとかミューチャルアシュアディストラクション、これは絶対ダメですよ、で国連のフレームワークでもダメやと、新しい、そのイノベーションと心理学と行動経済学と全て組み合わせた包括的な、総合的か、地球全部の安全保障というか、宇宙の安全保障とかですね、そういう観点から、まあ、スターウォーズ計画に近いと思うんですけどね、ということであっという間にすいません時間が来ましたんで、来週のもう一本取りたいと思いますんで、本日のゲストはですね、私は最も尊敬する、竹澤秀志先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。